川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が社会の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。亮子ちゃん、
はい、
なんかね、飛行機の話って結構盛り上がりますね。
盛り上がります ね
やっぱり面白いね。
面白いですね。
いろいろやっぱりね、交通手段っていうのはいろいろあるし、いろいろあるんだなということが分かりましたね。
そうですね。
はい、じゃあ、はい、今日の質問に行ってください。
はい、それでは質問をご紹介します。私はカナダが大好きです。海外の不動産を買うならカナダに買いたいと思っています。最近市川さんがカナダのトロントに行かれたと聞きました。トロントの不動産事情を教えてくださいというご質問です。
はい、カナダってイメージある？
カナダのイメージですかね、
カナダのお土産といえば、
お土産といえば何でしょう
か、ね、メープルシロップかな。
あー、そうですね、
美味しいですよ非常に。空港とかにも結構売っててね、
はい、
でやっぱあとはカナダってね、アメリカの北にあるわけですよ。で3000万人ぐらいしかないないのかな、人口が。で土地はいっぱいあるんだけども北の方住めないじゃないですか、
はい、
まあ、ロシアなんかもそうなんだけども、それを思うとカナダっていうのはその3000万人って言っても住んでるところに限りがあって、主要な 8都市ぐらいの周辺で人は住んでるというような感じなんですよ。でね、カナダに住みたいって憧れの人って実はカナダセミナーってもう何年前かな、 2,3 年前から割とたまにこうやってたんですね、
はい、
実は私と一緒にパートナー鈴木さんと一緒に。ただ その時にアルバータ州って言ってですね、西からロッキー山脈越えてカルガリーっていう場所があって、まあ、これはカルガリーオリンピックって昔東京オリンピックが行われた場所なんで、まあ、今の年代でいうと40歳ぐらいの人は知ってるんだけども、僕ももちろん知ってるんだけども、
はい、
カルガリーあたりの不動産っていうセミナーをやってたので、なかなかその主要都市という感じではなくてまだ小さな都市っていう感じだったんですよ、まあ、100万人ぐらいそうは言っても住んでんだけどね。でも今回トロントに行きましたと、カナダって、トロント、モントリオール、まあ、バンクーバーみたいな、これは非常に大きな都市で、バンクーバーは西の端にあって、で日本人から留学生も含めてもうすごくいっぱい、はい、西海岸ってやっぱり非常にやっぱり日本から近いこともあって非常によく行ってる。でただ街の大きさとかポテンシャルっていうことを考えたときにトロントってね、もう一言で言いましょう、今が絶対チャンス、
今がチャンスなんです、ね、
値上がりしてる、で値上がりまだする、これ非常に乱暴な言い方だけど、
はい、
この1年2年ぐらいはまだいけるかな、全然いけるという感じが非常にします、
はい、
値段的にはですね、いわゆるコンドミニアムですよ、マンションですよ、マンションで1ベッドか2ベッドとかで、それでも3000万から4000万とかぐらいの数字にはなってくるのね。一坪、日本でいう一坪単価という言葉があるんだけども、一坪は坪単価でいうと200万から250万ぐらいの数字にはなってはいるんだけども、やっぱり世界的に言うと大都市に集中するという傾向があります。であとトロントが何がいいかっていうと、ニューヨークと近いんですね。国は違うけどもニューヨークに非常に近い、車でも行こうと思えば行ける、
はい、
飛行機でも1時間かかんないかなぐらいかな。で時差がないんですね、ニューヨークと時差がない。
あ、時差がないんですね。
ニューヨークと時差がないっていうことはビジネスをやることを考えるとそこに拠点があって、ニューヨークタイムと一緒なので、金融とかも含めて仕事が非常にやりやすい。
あ、なるほど、
うん、だからトロント選ぶ人っていうのは結構いて、でトロント選ぶ人次ニューヨーク行きたいって気持ちもあったりしててね、はい、でニューヨークはすでにやっぱり高いんですよ。ニューヨークの不動産の価格、まあ、マンハッタンを中心とする価格だとすると3分の1ぐらいかな、トロントに関して言えばね。でまだバンクーバーほど値上がりしてないんです。実はバンクーバーはね、
はい、
まあ、チャイナマネーがかなり入ってて、もうすでに結構値上がりしてて、カナダって州によって法律も違うので、 外国人が買う印紙税っていうのスタンプデューティーっていうんだけども時の印紙税を急にもう十何パーセントとかって形で課税をすることにしちゃったんだけどもまだそういう決まりというか予定は今のところない。ただそのうちそういう規制がかかってくるかもしれないけども、はい、都心実はね一緒に僕がやってる鈴木さんとパートナーと一緒に今回フトノート見に行った時に彼はオーストラリアの永住権を持ってる人なので、でシドニーも住んでたことがあるし私も去年シドニーも行ってみたんだけども、はい、シドニーはすでに高いんですよもうだからトロントの倍ぐらいの値段するんですよもう一言で言うと
そうなんですね、
うん、だけど3年前の、うん、シドニーに似てると要は不動産が上がる今これから上がっているというか上がってる最中という中で、
はい
特にやっぱり中国人とかの人も含めた移民がどんどんカナダに入ってきているでそういう人たちが結構不動産買い始めているで現に売りに出したらもう1週間経たないうちに売れる
そうなんです
ね。で売った出し値よりも結果的にお客さんのオファーが数が多いので値段が釣り上がるっていうのを目の当たりにしてみて帰ってきたのでこれねこれ放映じゃないなこれこの収録が流れるのが多分まだもうちょっと先かもしれないんだけどもまあそれでもまだ間に合いますよこれ聞いたらね絶対ね、はい、トロントの話は投資には向いてるかなっていうちょっとね値上がりですかで利回りで言うと、
はい、
だいたい 4% 台後半からまあ 1.5% ぐらいなんですね。ただその都市が成長して賃料がまあ上がる上がらないは別としても成熟した都市になってくると東京なんかもそうなんだけども利回りで言うと 4% 切って 3% 台でもなんとか成り立っていくっていうふうに考えててねそうなるとまだ 1% ぐらいの余力があるってことは2割3割上がる余力は十分あってでそれが割と近いうちに上がる可能性もあって
あ近いうちに、
うん、でもともとトロントっていう街はねその CBD って言って都市の一番なんていうかな中枢で高いビルが建ってるところってそんなに広くないんですよ、
はい、
だけどそこから郊外みたいな形で広がっていてで例えば10キロ離れたところにももう、まあ、地下鉄は通ってるんだけどもそこにもうガンガンもうオフィスも含めて家も建っててそれがもう飛ぶように今売れててでそこからまたもうちょっと奥に行ったところも戸建てのすごくいい住宅街があってこれそれこそ1億円ぐらいするようなものがあったりして、
はい、
これが現に売れててでグリーンベルトって言ってじゃあやたらめったらどこでも開発していいかってわけじゃなくてトロントってね湖がこうあってで山というよりも平らなところが中心となんだけども緑守りましょうっていうのがあって要はもう開発できる場所が決まってくるのね、
はい、
そうするとあんまりあっちもこっちもっていう感じで立たないのでまあなんでしょうね、よりやっぱり都心に近いところがやっぱり良くなるんだろうなって感じがしてでその郊外の物件買うよりは都心に近い物件を買っていったらまだまだ値段は余力があるかなっていうのはすごく思うね、
はい
うん、だからね非常に街も綺麗だしオーストラリア の、まあ、そのシドニーも非常に似てる感じもするしもともとイギリスから独立してるしねで非常にカナダっていうあとまだね外国人に対して融資ローンがね投資の不動産買う時のローンがまだ引けるんですよ、はいまあ、全体の割合で 65% ぐらいの物件価格の 65% をローンで引いてでそれの金利が 2% 台で借りられるっていうのが現状だったりするので、非常にカナダ全体もいいんだけども、はい、カナダで一括りするというよりも、まあ、トロントという、まあ、中心都市でありなおかつニューヨークから非常に近いで、まだ値上がりがしているだからまあ焦る必要は特にないんだけども今年の前半とか後半とかっていうことを考えたら2017年のうちにですね不動産買っといてもいいかなぐらいの感じは非常にしますね、
はい
うん、これねあんまり僕そこまで言い切らないんだけど見て今回見て非常に思ったのはねまだまだ可能性あるなという感じですね、
はい、
なかなかね トロントってねちょっとやっぱり緯度が北にあるのでニューヨークよりも北にあるので冬は日も短いし、 半年ぐらいが冬なんだよね。でちょうどまあ行った時も寒かった、3月ぐらいに行ったんだけども、非常にあのマイナスの気温だったりもするんだけども、はい、でも夏は非常に環境も良くて、でちょっと暑くなるらしいですけどね、聞くとね、
あ、そうなんですね、
30何度とかになるって言ってたから、結構最近こう気温的にはなんか微妙な感じはするんだけども、でもあの留学するには他の年よりは安い、現にお子さん留学させてる知り合いの人もいて、ニューヨークなんかの金額からすれば全然半額と言っていた、はい、でも高いけどね、聞いたらいくらですか、いや何百万っていう話を聞くと結構な金額なんだけども、
はい、
あのやっぱりカナダって非常にそういう人気もあるので、あの面白いし、トロントっていうのは今が面白いかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。